おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日は令和8年7月17日でございます。いやー、2週間近くになりましたが、沖縄に来て、無事観測が終わりまして、今日の夕方戻ります。ちょっとね、ほとんど調理ができなかったんですけども、もっとできるかなと思ったんですけど、まあまあでもね、一日中楽しくいろんな、トラブルもありましたかまあでもね、台風狙いで台風が取れるっていうのは本当に難しいことで、それがここまでうまく、なんていうかね、安全、しかも安全にね、済んだっていうのは、いや、なんか僕もいろんな観測現場に行ってきたんですけども、いや本当にいい、なかなかない経験ができたかなと。まあデータもね、なかなか素晴らしいものが取れたみたいなので、まあそんな素晴らしい観測になったんじゃないかなと思ったりしております。はい。ということで、いよいよ今日ね、戻れるんですけども、気温を見るとちょっと戻りたくなくなるような気温が。実は沖縄結構涼しいんですね。全国の気温マップ見ますと、北海道でもね、もう30度超えてね、連日本当に猛暑酷暑の、世界ですけど、だからパッと見て沖縄が一番避暑地になってるっていう、避暑地っつっても30度は超えてるんだけど、もうどこもかしこも35度を軽く超えてるみたいな場所ばっかりじゃないですか。ていくと一番マシなんじゃないかなっていうね。まあ秘書してる感じはしないけど、沖縄の方がまだマシだなっていう感じになってて、これ戻るの辛いなっていう、状態ではありますが、はい。まあでもね、無事なんとか元気に過ごして一週間ね。まあそんな過酷な現場とかそういうわけじゃないんですけども、結構朝早くから夜遅くまで、まあ待ちが長いってのもあったんですけど、まあまあでも必要なチャレンジと、まあ解決すべきトラブルといろんなのを経験して、積み上げられたんじゃないかなと思ってますね。はい。ということで、茂木優作くん、おはようございます。部屋のね、気温の、写真が家族ラインに送られてきましたけど、クーラーをつけてください。いや、もうここはね、我慢するとこじゃないですよ。35度までは大丈夫とか、そういうことじゃないから。で、まあ、電気代なんだありますけども、いや、ここはつけてください。もう、そういうことじゃないから。そんなのを削ってまで、電気代でだなんだっていう、もちろんね、削れるもので削った方がいいものがあるんだったらそれはいいんですけども、そうすることはね。あ、友人さん、おはようございます。本当にお久しぶりになってしまいましたがもっとできるかなと思ったんですけどね結構朝早くから集合するのねっていう、まあ、僕もね、あんまり何ですかね、もうちょいいけるかなと思ったんですけど、まあ、今回ね、観測のリーダーが別な女性の方なんですけども、まあ、彼女がね、どうしようかな、こうしようかな、明日こうしよう、じゃあ何時集合でとかって毎日決めるんですよ。で、まあ、今までとちょっと違う、人がリーダーされてたんで、まあ、いろいろね、チャレンジしたいことも多かったみたいで、それでね、結構朝早くから毎朝行って、じゃあ午後は行くのかっていうと、午後も待機。これは午後は午後でこういうチャレンジできるんじゃないかみたいなことやって、結構夜遅くに帰ってきてみたいな。だから朝、あれですよ。まあ、6時半出勤が一番早かったですかね。6時半集合とか。まあ遅くても8時半集合で。で、まあ、午前中からずーっと、これいけるかな、あれいけるかな、と。で、まあ、リーダーの待機待ち、判断待ちなので、特に忙しいとかしんどいとか、そういう現場ではないんですけども、まあ、結構ね、なかなか時間が、待ち幅が長くてですね。まあ、そんな観測だったんですけど。 だから、しんどいことはなかったけど、なかなかね、このサロンにネタ提供っていう感じになかなか、なかなかならなかったですけど、まあでもその間ね、なんか本当に、あゆさんもそうですけど、いろいろ盛り上がって、ユミコさんもね、昨日クラファンの話されてましたけど、そうそう、だから本当に、楽しんで、だから、こっちはエンドユー、サロンのエンドユーザーみたいな視点になって、久しぶりになりましたけど。はい。まあそんな感じでしたね。はい。それで、まあそうね、ゆうさくんも、大阪で初めての1年、さすがにね、横浜より暑いんだと思うのよね。なので、まあ、クーラーはつけてくれっていう話をしてました。はい。まあ、あかねさんはね、元から当たり前の環境で、大阪ってのはこういうもんですよっていう感じだったかもしれないですけど横浜もさ、気温はさ、沖縄より全然高いわけよ。だからもうほんとちょっと帰りたくねえなっていう気温なんですけど、ただ横浜は浜風ってやつが吹くので全然マシなんですね、やっぱり。大阪の盆地のほぼ風の吹かない感じの中で、気温だけがガンガン上がってくっていうね、感じはもう、だから京都のもそうかな、京都の盆地とか、だから川さんとかもそうですよね。いやだからあっちはしんどいんだよ本当に気温だけじゃねえんだ気温と湿度でね、不快湿度とか言いますけど、もうそれだけじゃねえんだよ。さらに風が吹かないっていうね、本当にあれ致命的に人体にとって負荷が強い状態になるので、だから汗かいたところで蒸発してくれないもんだから、体温は下がりませんよっていう、本当にしんどい状況になるんだよね、大阪、京都、あの辺の盆地は。まあ、なので、まあ、熱中症に気をつけてっていうのを、わざわざ家族に言うほどでもないんですけども、もうね、さすがに結構、一緒に暮らしてると分かってる人は、そういうことしないんですよねっていうのがあるもんだなぁと思ったりするんですけど、なんかね、どう気をつければいいのっていうのを口で伝えるっていうことの方が難しいんだなぁと思うんですよね。じゃあ水分っていつ取ればいいのと。要するに気温上がってくる前に取っておかないといけないわけじゃないですか。で、そういうのって生活習慣なんですよね。気温が上がってきて、今日は熱中症に注意した方がいい日だから、水分を取る、ではもう、なんかね、間に合わないんだよね、結局ね。だから、そもそも、なんていうか、リスクが高くならないような、普段の生き方が成立してないと、暑くなって酷暑日なので水を飲むではもう遅いっていうね。だとすると、だいたい家族単位でどういう生活習慣がなんとなく暗黙のうちに、っていうのがあることの方がね、結局強いんですよねっていうのはちょっと思ったりしますかね。まあなのでそんなに心配しないんだけど、ゆうさくに関しては。とはいえ、37度はもう限界を超えてるので、それにクーラーを入れないみたいな我慢大会はもう、ちょっとね、サウナも10分以上は入っちゃいけないんですよ、やっぱりね。体に悪いって。クーラー入れてください。もう電気代上がったら上がったで、それはさ、まあ、気持ちはね、大事ですけども、生活費を下げるみたいなことは、一人暮らしだからとか、いろいろね、頑張ってると思うので、それは気持ちは大事なんですけど、ここで削るとこじゃないですか、からっていうのは、あるんだよね。まあでもね、一回そういう、むちゃくちゃもやってみたいっていうのもあるかもしれないですけど、はい、それも含めて大学だと思いますね。はい。何を、言っているのがちょっと分かんなかった。なんて気持ちが、はい。おはようございます。元気で過ごしましたでしょうか。茂木美穂さんおはようございます。バイト決定おめでとうございます。新しいバイトね。よかったです。 まあ頑張ってください。あの、パン屋さんになんかね、新しく行くことになりまして、近くのパン屋さんなんですけど、まあ帰ったらね、早々に買いに行きたいなと思っております。おはようございます。諸事由美子さんおはようございます。いや、なんかこうだろうなとは思ってたんですけども、ちょっとしばらくね、由美子さんの、発信とこう、レスポンス、ない中で、これは、ずっとね、絵本を書かれて、プロジェクト、クラファン立ち上げてとかっていうことをね、おっしゃってたんで、そういうことだろうな、ということで、ずっとね、本当に首を長くして待ってましたけども、お待ちどうさまです、皆様。立ち上がりました。クラファンのための Facebook グループが、由美子さんの方でね、今皆さんに招待が行ってるかもしれませんけども、サロンの方にもね、招待リンクといいますか、参加リンク、投稿しておきましたけど、しておきましたんで、皆さんもぜひ、諸事由美子さんの絵本プロジェクトの Facebook グループ、ご参加ください。まあ、まだね、本当に、僕らのサロンと同じぐらいの、規模感というか、そんな、たくさんの人がいらっしゃるわけじゃないと思うんですけど、まあ、でも、ね、だから、その、由美子さんの立ち上げたクラファン Facebook グループの中では、なんだったら海空研究所が最大勢力かもしれませんが、ちょっとこれはね、応援合戦としてですね、負けずと、他の方もね、由美子さんを応援する気持ちで参加されてると思うんで、みんないい人だと思うんですけども、ここはね、あえて対抗心を燃やしてですね、負けねえぞと、俺の方が応援してるぞと、俺の方が押してるぞと、まあ、応援合戦ですよ、こういうのはね。クラファンで、いかに応援していくか。Facebook グループの中をいかに盛り上げていくか。まあ、まだ、グループの中がね、こう動こうとか、こんな投稿でとか、こんな発信でとか、そういうことが、明確に始まってるわけじゃないので、まだ入って何するっていうことも僕はまだ、できてないですけども、まあ、とりあえずね、ぜひ、海空研究所の皆様はですね、ご参加いただいて、まあ、まずは参加、呼びかけたら参加してくれたっていうこと自体がもう最初の応援だと思うんですよ。だから、友人さんとかももう速攻でね、参加されてましたけど。これ本当にだから嬉しいと思うよ。なんか、立ち上げてどうしようかな、こうしようかなって、いろいろ試行錯誤の段階だと思うんですよ。で、まあ、絵本は絵本でね、3月に見せていただいた時から、だいぶね、バージョンもアップして、まあ、仕上がってるっていうには、まだね、他のページもあるんでしょうけども、かなりテイストも、変わったというか、なるほどな。まあ、3月の時はね、本当に、下書きというか、ラフスケッチみたいな感じで、ストーリーどこに持ってこうかなと。でも、メッセージはこんな感じなんだよなっていう感じのね、作品でしたけど、そこから、まあ、軸は変えずに、テイスト、いろんなものを試しながらだと思うんですけども、絵柄も含めて、で、ストーリーも含めて、ストーリーが変わればまた絵柄もこっちの方がいいかしらとか、いろいろあると思うんですよね。だからなんかその試行錯誤の、途上が、僕らはそこをね、見させてもらえるという、ことだと思うし、まあ、それを見て、応援し、自然としたくなっちゃうじゃないっていうことが、起こる Facebook グループになればね、なんか本当にクラウドファンディングだって、やれば何でもうまくいくもんじゃないですけど、で結構、そんなね、まあ、サポートしてくださる方もたくさんいるみたいなんで、それも、なんとかなるとは思うんですけど、いや、僕らもね、できることあると思うんで、ぜひ皆様、盛り上げていきましょう。ということで、由美子さんのね、久しぶりの熱い投稿を読んでね、ちょっとグッときましたよ、ちょっとね。いや、なんか、全然ね、 お久しぶりですの投稿を、ご無沙汰してますの投稿をしなきゃいけないサロンでもないので、全然ね、いいんですけども、あんな風に言われたらね、ちょっと熱くさせるもあるじゃないですか、やっぱりこっちも。答えねばってのもちょっと違うんですけどね。なんか、ぐっと来たよな。なんか、あ、こんな風に見ながら、見ててくれたんだなと、逆にね。ゆみこさんはゆみこさんで、僕らが、日々、たわいもないことで、キャンキャンキャンキャンと、サロン内で投稿したり、あだこうだやってたことをね、温かい目で見ててくれたのねっていうのが、あれでわかるじゃないですか。あれが嬉しいっすよね。で、それが嬉しい人に対しては、やっぱ返したくなるよねっていうのは、今自然に多分湧き起こってるから、反射的に、Facebook グループにも、わかった、じゃあ参加するよ、みたいな感じになるんだと思うんですよ。で、これは、クラウドファンディングとかでも、ご支援、ね、お願いするとかっていう時も、まあ、クラウドファンディングの場合は、明確にこう、お金の話になりますが、基本一緒だと思うんだよね。なんか、あ、そうしてくれてたんだと。じゃあもう返す。なんか返したくなっちゃうから返す。返す。うん。何かを返してると思うんですよ。でも、じゃあどっちからが先に与えたみたいなのはよくわかんなくて、全然よくて。ずーっとぐるぐる回してるんだよね。なんか与えたつもりはないんだけど、気持ちが伝わり、相手側にしてみれば、なんかもらっちゃったなってグッときて、これ返さなくちゃって思わされて、それを、じゃあまあなんか行動で返すのか、リアクションで返すのか、メッセージで返すのか、場合によってはだからそれが一つはお金っていう形で、返ってくるっていうのが一つの、ね、クラウドファンディングの仕組みっちゃ仕組みかなと思ったりしますよね。だから、こういう気持ちがたくさん他の人でも起これば、クラウドファンディングもうまくいくんだと思うんですよ。それで、Facebook グループの中で、何を育てていくかっていうのも、なんか、うまく言葉にはならないんだけど、気持ちがこういうふうにお互い往復していくうちに、ちょっとずつ大きくな、育ってって、なんかもっと大きく返したいなとか、もっと強く、押したいなとか、なんかそういうものに、徐々にこう、膨れ上がっていくというか、押したい気持ちのアンプみたいな増幅器っていうか、アンプがかかるんですよね。アンプリファイっていうやつですね。なんかそのアンプって、まあなんか音楽のギターのアンプとかさ、ああいうのってこうちょっとした音を電気を通してものすごい爆音に増幅するみたいな、ああいう機械ですけど、ああいうことってのが、なんていうか、電気的なものではなくて、人間の気持ちのあやふやなやりとりなんだけど、なんか怒る人には怒るんだよね。それが、だから、今回たまたまね、由美子さんの絵本を書いて、殺処分がなくなるような世界に向けて、こう、同じ思いを持ってる人に、こんなメッセージのこんなストーリーでこういうものが読まれて、で少しずつ文化として自然に広がっていったしっていう、まあいう取り組みって、まあ商業出版の話ではさ、逆になんていうか、なんでしょうね、まあ商業出版資本主義が悪いわけじゃないんですけど、そぐわないものってあるよねっていうやつだと思うんですよ。でそこにそぐわないけど、すごく大事なものみたいなものは、要するに、今のところ結構な課題としてこう残りがちじゃないですか。それに相当する、ね、テーマの一つなのかなと。で、それを、だから言語化うまくできないから、資本主義で合理的にうまくやればノウハウが成立して、こうやればみんなが、資本主義のこうエネルギーで、合理的にみんながそっちに仕向けられるので、自然に解決するみたいな。 まあ、そういう問題は大体解決された後で、今残ってるそれじゃない別のエネルギーで、こうなったらいいなが残ってて、それのうちの一つに、まあ由美子さんがこうやってる、ペットとの関係性ですよね。まあ殺処分ということも問題でしょうけど、単純にね、無事にハッピーに、ね、お別れするっていうことができたはずなんだけど、単純にね、飼い主さんがどういう心持ちで、いるか、そういう時の迎え方の問題として、考え方の問題として、心の中の問題として、必ずしもそんなハッピーに見送れないみたいなことっていうのがたくさんあるよねっていう、そこと同時に、まあ裏表なんだと思うんですよ。それと同時に向き合うようなテーマの絵本なんだと思うんですけど、じゃあ説明して言葉でうまく言えばなんとかなるっていう話ではないよね。じゃあそれが絵なのかどうかもちょっとわかんない。なんだったら、ですけど、それにこれならどうかしらという由美子さんなりのすごいチャレンジだし、チャレンジするにあたってはまあそれなりにこう、一生懸命研究していかないと、これもどうかしら、あれも一個二個はまらなかったからといって諦めるようでは、たどり着かないようなテーマをやってると思うので、それの研究所として、やっぱり Facebook グループが、由美子さん立ち上げられたところがね、なんかうまく、回ればいいなと、ちょっと僕はね、思ったりしてますね。本当に楽しみにしてます。ワクワクしてますね。はい。ということで、全力で押していきますので、ただ、今のところ指示待ちになっております。何かご指示があれば、おっしゃってください。おはようございます。川村愛さんおはようございます。いや、素晴らしい。ちょっとこの2週間の間ね、僕本当に何にも発信できてなかっただけ、中で、海空研究所に川村愛ありというね、素晴らしいものをこう、いろいろご提供いただきまして、本当に嬉しいですね。ありがたいです。ありがたいし、こういうことなんですよ、研究ってっていう。その、あり方というか。で、愛さんの中では、まだ自分はね、学術研究の中に、まだ届いてないっていう、なんかそういう意識も最初あったんだと思うんですけど、まあ一回それ取り外して、今自分が取り組んでることを一生懸命シェアした上で、まあ僕もね、一生懸命、読ませてもらって、まあ一応ね、さすがにあゆさんが取り組んでる分野に関しては、僕も言い訳せずに言いますけど、プロ中のプロなんで、これはね、だから、こういうことをどやると、引き下がれなくなるんで、あんまり自分では言わないもんだと思うんですけども、ただ、やっぱり、一応、僕は全力で毎回コメントしてますし、どんなテーマであっても。ですけど、向き合ってるつもりですけど、素人なりにできることをやるっていうのと、まあ、あやさんがこう、ガチでね、元から興味持ってる気象学の、話に対して、それは、いやいや、私なんてまだまだですし、私より大御所はたくさんいますから、つって、僕は逃げるつもりは全くなくて、そこに関しては、もうプロ中のプロなんで、どんだけ言ってきてもらっても全然構わないですよっていう、そういうつもりなんですよ。で、これが、まあ、なかなかうまく、ね、変にどうやっても伝わるとも思えないし、これやりとりしながら、お互い分かっていくみたいな領域だと思うので、でもその入り口にちょっとね、立てたんじゃないかなと思ったりしてますね。愛さんなりにまだね、もちろん、手をつけ始めて、ちょっと探り探りという感じかもしれないですけど、でも、ここから始まるんですよ。こういうレベルのところから、始めるのが本当の学術研究のそのものだと思うし、で、それに、 なんていうのかな、大学でそれの専門の指導教官がついていれば学術研究っていう定義ではなくて、そこに対してどれだけの真剣度で向き合っていて、どれだけのしつこさで追いかけて、どれだけの議論を積み上げたか、まあ、そこから別に何ていうか、そのテーマの取り組みと複数の人の目で見て議論がなされて継続されて向きにさせて、それに対して何ていうか、みんなが逃げないで執着するみたいな、そこから僕は学術だと思ってますね。一人だけでやってると、まあ、やっぱり、確かに、自由研究っていうくくりにしなくもないかなと思いますけど、まあ、やっぱり少なくとも、複数の人の目が入り、最初感想レベルかもしれないけど、でも、なんていうか、共有と議論の繰り返しによって、ちょっとずつ何かが変わってって、少なくともこの2往復3往復の中で明らかに素晴らしいものに階段1個2個3段上がってるわけじゃないですか。これが学術という、プロセスというか、術っていうからにはやっぱりなんかその術を練り上げていくことだと思うんですよ。人類にとっての学びで、他の人はまだ人類で一人もやったことがないかどうかはまだね、いきなり始めてそうと言えるか、言い切るかどうかは、まだ定かじゃないかもしれないですけど、でも、熱と執着心と好奇心と、思わず、見てしまう、なんていうかね、ものっていうのは、その一人一人の個性に、僕はそれは天才性だと思ってるんですけど、思わず見てしまうもので、思わず追っかけてしまうもので、思わず解決しようと自分の脳みそが勝手に動いてしまうもの、それは天才の種というか、その先にまあ結局ね、始めた時のテーマがそのまんまサイトして開くかどうかはまた別なんですけど、ただそこから始まることがものすごい大事だし、その種は本当にみんなで大事に水をあげて、時には土入れ替えてみたいなことも含めながらやり取りしていくのが僕は学術そのものだと思ってるんで、でそこに関してはで、それのやり取りに対して、じゃあ土専門かって言ったら、ずっとそれをその道何十年もやってきましたよという専門ではないです。ただ専門でないこととプロかプロでないかっていう話で言ったら僕はプロです、そこに関してはそれを仕事としてやってきたっていうのは何が違うかというとですね、ただずっと好きで追っかけてましたとは全然違う、別に追っかけてはいなかったけど、この気象学の学問の枠組みの中でどのように議論を進めてどのように高めていけば必ずものになるみたいなものを、まあお作法から最初は始まるけど、議論の仕方とか積み上げ方とか前提の置き方とか、発展のさせ方とか、気象学に気象学のなんていうかな、はやっぱり独特の技があるんだと思うんですよ。でそれを多分25年30年ってやってるので、それに関しては個別の細分化されたテーマそのものに関しては僕が専門ですよとは言いませんけど、専門ではないけど学術として見るとどう発展させればいいか、どう育てればいいか、それはプロですよっていうことなんですよ。これわかりますかね。で、まあだからプロだからなんだという話ではありますけど、なんかその、なんだ かっていうとですね、利用可能ですよっていうことです。専門じゃなくても、前提知識がなくても、ちょっと知識を後から仕入れればいいんだったら仕入れるで、全然、なんていうか、育て方に関しては、僕は自信があるんで、芽吹いてるものを、どのように、予想外の展開も含めて、どのように扱っていけば、必ず、花を咲かせられるみたいなところを持っていくっていう意味ですね。で、これは、要するに、なんでそんなことが言えるかっていうと、僕はまあ、例えば、専門は何ですかって聞かれたら、梅雨前線の豪雨の形成過程です、みたいなことを言うわけですよ。ですけど、じゃあ、それ以外の専門じゃない、テーマにおいて、育ってな、まあ、いろんなことを、に関して首突っ込んでとか頼まれてとかひょんなことから意気投合してとかいろんなケースで全然専門じゃないものにもまあ出会ってですね、でそれをなんとかするということはそれなりに数多い方だと思うんですよね。まあなんていうか百戦錬磨っていうとカッコつけすぎですけど、まあでもそんな自分の好きなテーマだけをずっと専門でやってきていて、それ以外のことは対処できませんっていうことではなくて、まあでもその本当にね、専門以外のことに一切目を向けずにそれだけを掘り下げるっていう美学もあるんですけど、僕はそうじゃなくて専門じゃないこともどんなことであっても、まあ今回ね、沖縄に観測に来てるのも僕の専門のテーマの観測で、手伝ってるわけじゃなくて、全然違う、成層圏の話ですけど、これに関して、ただの作業のお手伝いとかじゃなくて、芽吹き始めているものを一緒に磨いて、育てて、絶対花咲かしてやるよ、ということにずっと向き合ってるんですよ。だから、俺はもう、本当にそういうのは、いろんな分野に対して、あ、こうやれば必ずできるなっていう体感があるというか、それができるという意味での、うまく説明できてますかね、伝わりますかね。まあそういうことで僕はプロ中のプロです。だからそこはね、なんか使ってほしいんです。まあ、僕がどれでっていうことじゃなくて、すごいでしょっていう意味じゃなくて、あゆさんにとって、まあ、この海空研究所に入った以上は、あゆさんが使う権利がある。利用権が発生してて、好きなだけ、あゆさんの利用したいように利用して、あゆさんの、テーマの、まあ、花がどんな形なのかはちょっとわかんないけど、必ず最後まで育てきるみたいなことに関しては、僕はね、本当にね、自信があるんですよ。何を、どういう今急にどうやり出したのかちょっと自分でわからなくなってるんですけど、自信あるのよ、これは。できなかったことがない。っていうか、諦めたことがない。最後まで。なんか、もういいやって、なることも別にありますよ、僕はね。なんか何でもかんでも最後まで諦めないみたいな、根っこがそうっていうわけじゃないんですけど、こういう学術の種、芽がそこにあって、それに自分も程よい、ちょうど良い距離と感覚で、それを見る権利が僕にもある。だから見させてもらえるという。で、あゆさんはあゆさんで、僕のサポートを、サポートというか、まあ、議論を呼び起こすような何か、今こういう状況ですよっていうのを、提供する場があって、で、それをお互い、なんていうか、どうします？ここの土ちょっともうちょっと柔らかくしますかと。なんか一緒に共同作業をできる前提が整っている中で、それをやめたことはないんですよ、僕はね。それを耕して、水をやって、花が咲くのをじっと待つみたいな。 でも、あ、簡単にね、すぐ明日雨がねさ出て花が咲くみたいなことはにはならないけど、ずっとお世話して、ずっと花が咲くまで何年かかるかわかんないけど、しつこいですねっていうことをやりきるのが学術研究なんですよ、結局。で、それに関しては、本当に何個も何回もやってきたし、それうまいな俺って思ってますね。そういう立ち位置で、最後、最終的にその人が咲かせたい花にちゃんと仕上がって、ああ、よかったってなるっていうことで、まあ、あ、俺もよかったと、自分の研究論文そのものじゃないかもしれない。自分の業績そのものじゃないかもしれないけど、これは関わってよかったわって、最終的にこっちもなるみたいな。なんかそういう感じに、何度もなってきたし、いくらでも再現できる確信があるんですっていう、そういう意味です。どうでしょうか。伝わってほしいなと思ったりしてますね。で、まあ伝わりさえすれば、なんか、途切れないんじゃないかなと思っているので、なんだったらそういうことのために、僕はこの海空研究所をやってるとも言えますね。それのためだけとも言えないけど、いろんな偶然とひょんなことからっていうのもありますけど、本当に研究所と名前をつける意味は僕は本当に心底、なんていうか表向きのラベルではなくて、そういうことをやるのが研究所でしょって思っているから、それを体現したくてやろうとしてるっていう感じですかね。はい。でも、いずれにしてもね、いや、なんかこの往復がついに起こったかという気持ちですね。僕本当に嬉しいです。いいもん見させてもらってるなーっていう気持ちです。感謝ですね。はい。ということで、おはようございます。いや、めちゃくちゃ熱くなってしまいました。はい。ちょっとね、山田沢子さんおはようございます。佐藤ひろみさんおはようございます。ということでね、道はね、いくつもあるんですよ。本当に。いくつもあって、100個あったら、最初の3個ぐらいで、得てして止まってしまうのが、普通のことであれば、誰しもそんなもんだと思うんですよ。で、3個でやめて次行くっていうのも選択なんで、全然悪くってはないと思うんですけど、100個あるなら100個全部やってみようじゃないのというのが、僕は学術だと思ってるんで、研究者だと思ってるんですよね。なんで、いくつもあると知ったからにはやりきってやるよという覚悟が研究そのもんじゃないかなと思ったりしましたよ。ひろみさんの今日の標語読んで、いい標語だな。ありがとうございます。おはようございます。川明さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。山田友人さんおはようございます。本当にお久しぶりになってしまいましたか。おはようございます。ね、日ハムも揺れてますね。劇的な勝利を、ね、飾ったり、まさか翌日こうなったりね。本当にね、まあワールドカップもあって日ハムもあって忙しいですね。全然見れてないです。こっちは。まあでも面白いですね。はい。中村修平さんおはようございます。寺井修香さんおはようございます。ゆかさん、メッセージいただいて、本当嬉しかったです。ありがとうございます。ゆうかさん、ちょっとね、サロンに直接投稿されたわけじゃないんですけど、個別にメッセージいただきまして、和田校長とね、ツーショットで、本作について、ビデオメッセージを1分ほどでしたかね。感激じゃないですか。ちょっと、熱かったな。嬉しかったですね。まあ、もちろん、和田校長が、久しぶりにね、お元気そうな形でメッセージくださったことも嬉しかったですけど、和田校長のね、まだレイサーズの練習会かな、それに参加されて、それはゆかさんにとってもね、久しぶりのチャレンジで。で、それをしただけで全然ゆかさんにとっては、満たされたはずなんですけど、それ終わりで、もう手作に向けて校長と一緒に二人で、ビデオメッセージ撮ろうとしてくれて、あの言葉をかけてくれるっていう、ち とね、泣けちゃいましたね。グッときたな、あれは。いや、よかったと思って。まずゆかさん本当にね、お元気そうでよかったと思いながら、ゆかさんがわざわざ、ね、和田校長に声かけてくださって、二人で撮ろうって。ああいうね、ちょっと漫談風の、メロと漫談風の感じの掛け合いで、ビデオメッセージ撮って、わざわざ僕に送ってくれて。いや、なんか、ね、普段そんなに、頻繁にやりとりがあるとか、このサロンにね、ゆかさんたくさん行ってくるとかってことじゃないかもしれないけど、もうほんと毎日、ね、ゆかさんの存在感じてますよ。まあ、メルマガもね、日々の悪戦苦闘ぶりをね、あんなポップに書く人はいないんで、それも読ませてもらってますし、いや、なんか、それがあるから、年、にこれから何回あるか分かりませんけど、本当にレアなことではありますが、でもレアでありながら、また1分の、わずか1分のね、動画だったかもしれないけど、僕は本当に嬉しかったですね。ありがとうございます。はい、本当暑い夏が始まりましたねっていう感じですね。ゆかさんにとっても。おはようございます。清水信之さん、おはようございます。今日、ちょっと張り目に喋ってるつもりなんですけど、どうでしょうか？聞こえてますか？ちょっと最近ね、声が小さめだという話だったんで、マイクの問題なのか、配信の仕組みの問題なのかちょっとわかりません。でもまあ、このホテルで撮ってますけど、まあ、ここまではいいでしょ。おしゃべり言葉でしょうと。叫んじゃいないけど、張れるだけの張り方はしてますよっていうボリュームで喋っております。ちょっと小さかったかもしれないですね。それがね、張りが足んなかったかもしれないですね。疲れてたかな前回は。かもしれないです。すいません。はい。頑張っていきたいと思います。おはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくんおはようございます。あかねさん、毎朝、本当に美味しそうなものを全くんとかんくんに。お疲れ様です。トレイ&テーブル毎朝見ておりますよ。そして、カン君、大丈夫ですかと言いたいところですけど、大丈夫でしょう。あなたの体感であれば、チャリンコが突っ込んできても、びくともしないというね。なるほどね、と思いました。そういう、いや、素晴らしいですよね。ラグビーでは試合中に何度もそれが起こってるから、あいつのタックルに比べればそのチャリ全然軽かったみたいなことになっちゃうね。本当に何事もなくてよかったです。ご無事でないようにおはようございます。砂塚森忠さんおはようございます。ということで今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。ユジンさんありがとうございます。じゃあまたねー。